私たちは今ペテロの手紙、ペテロの第一の手紙を1章から少しずつ読み進めております。今日は4章になっておりますけれども、何度もメッセージが始まる前にお話しておりますけれども、このペテロの、ペテロがこの手紙を書いた時はローマから、そしてトルコにあったいくつかの教会に向けて、このですね、ペテロの第一の手紙、第二の手紙を書いたというふうに言われております。そしてユダヤ人たち、あるいはクリスチャンたちの迫害がこれから起こり始めるというですね、大変な時にこのペテロはクリスチャンの人たちを慰め励ますために書いたわけであります。今日はその箇所のペテロ第一の手紙4章の12節から見ていきたいと思います。新約聖書、口語訳聖書では370ページになります。ペテロ第一の手紙4章の12節からお読みいたします。愛する者たちよ、あなた方を試みるために降りかかってくる火のような試練を、何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かれば預かるほど喜ぶがよい。それはキリストの栄光が現れる際に喜びにあふれるためである。キリストの名のためにそしられるならあなた方は幸いである。その時には栄光の霊、神の霊があなた方に宿るからである。あなた方のあなた方のうちに誰も人殺し、盗人、悪を行う者、あるいは他人に干渉する者として苦しみに遭うことがないようにしなさい。しかしクリスチャンとして苦しみを受けるのであれば恥じることはない。かえってこの名によって神をあがめなさい。裁きが神の家から始められる時が来た。それが私たちからまず始められるとしたら、神の福音に従わない人々の行く末はどんなであろうか。また義人さえかろうじて救われるのだとすれば、不信仰なる者や罪人はどうなるであろうか。だから神の御旨に従って苦しみを受ける人々は善を行い、そして真実であられる創造者に自分の魂を委ねるがよい。このペテロ第一の4章の12節からの御言葉を今日は皆さんと一緒に読みながら、神様に心を向けていきたいと思います。まずペテロは愛する者たちよと当時の教会の人々に語ります。愛する者たちよ。ペテロはこれから迫害が起ころうとする、苦しみが始まろうとする教会のクリスチャンに、愛する者たちを愛している、愛しているからこそこれからどうなるのか、クリスチャンがどう生活していったらいいのかということを理解させようと語り始めます。愛する者たちよ、あなた方を試みるために降りかかってくる火のような試練を、何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなくと書かれてあります。これから火のような試練が起こると、ペテロは教会の当時の教会の人々に警告を鳴らします。火のような試練。火というのは試練を表しております。そしてその火によってまた私たちの信仰は燃やされ、また清められるというように火は例えられますけれども、火のような試練、まあ、私たちは試練というとき、その試練に対してどのように、どのようなことをですね、感じるでしょうか。私が小さい頃にですね、アニメにこのような歌がありました。思い込んだら試練の道を、行くが男のど根性ですね、行くが男のど根性。もう皆さんもですね、このですね、アニメの主題歌のですね、歌詞を聞いたらすぐピンとくると思うんですけれども、思い込んだら試練の道を、まあ当時ですね、素晴らしいですね、かっこいいと思われる憧れの的の、まあ、アニメのキャラクターというのは試練に 向き合い、こう歯を食いしばって根性でですね、その問題を乗り越えるというような、そういうアニメがですね、非常にたくさんあったことを記憶しております。まあ、しかし今の現代、私たちは、まあ、試練や苦難、あるいは苦しみというものを私たちはあまり求めずに避けたいというふうに思ってしまいます。哲学者の森岡正弘という人がいますけれども、大学の教授が、哲学者のですね、大学教授がいますけれども、この方が無痛文明、私たちのこの現代文明を無痛文明というふうに、表現しました。私たちのこの周りの現代文明は苦痛を和らげること、苦痛を受けないためにいろいろと文明が発達して、私たちにはですね、痛みというものがあまりないような、そのような社会がですね、周りに広がっているということです。まあ、ある意味温室で温められているというような生活でしょうか。まあ、そのような温室の中で私たちは幸せを求めるということでしょうか。しかし、温室で温められた植物や、あるいは病気を避けるためにですね、農薬や薬などで栽培されている咲いた花なども私たちの周りにたくさんありますけれども、やはり野原や、あるいはですね、人の手が届かない森の中で咲いている花の美しさというのは本当に素晴らしいものではないかと思います。ですので、私たちのこの周りには痛みや試練、そういったものから逃げてたり、あるいはそういったものを乗り越えるのではなく避けようという、そういう私たちには周りにそういうものがありますけれども、しかしこの聖書ではそういった試練は避けられない、あると、ペテロも当時の教会の人々に語ります。思いがけないこととして驚いてはいけない、試練というのは思いがけないものではないと。神様を信じる者には必ず試練がつきものだということなんです。その試練ということで、この聖書の箇所にはいろいろな試練の言葉が出ておりますので、ちょっとですね、皆さんにご紹介したいと思います。はい、まず、ヤコブの手紙、ヤコブの一章をですね、見ていきたいと思います。ヤコブ一章の12節にはこう書いてあります。試練を耐え忍ぶ人は幸いである。それを忍び通したなら、神を愛する者たちに約束された命の冠を受けるであろう。イエス・キリストの弟子であったヤコブは、試練を耐え忍びなさい、それを忍んだならば命の冠を受けることができる、そのように語りました。続いてコリント第2の12章の10節にはこのように書いてあります。だから私はキリストのためならば、弱さと屈辱と危機と迫害と行き詰まりとに甘んじよう。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからである。使徒パウロはこのように語りました。キリストのためならば、迫害があっても危機があっても行き詰まりがあっても、それをですね、受け止めようと、そのように聖書には記されております。それから私たちが読んでいるペテロ第一の手紙の少し前に一章がありました。以前も読みましたけれども、一章の5節6節にこのようにあります。あなた方は終わりの時に掲示されるべき救いに預かるために、信仰により神の道からに守られているのである。そのことをもって、今しばらくの間はさまざまな試練で悩まなければならないかもしれないが、あなた方は大いに喜んでいる。この試練に悩まなければならない、ペテロは言っております。続いてローマ5章の5節6節、それだけではなく患難をも喜んでいる。なぜなら患難は忍耐を生み出し、 忍耐は連達を生み出し、連達は希望を生み出すことを知っているからである。そして希望は失望に終わることはない。なぜなら私たちに賜っている聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからである。ここでもパウロはですね、患難をも喜んでいる、いろいろな問題、患難や試練や、あるいは迫害などがあったとしても喜んでいる。クリスチャンはどんな試練があってもそれを喜びに変えることができるというのです。それではペテロの第一の4章の12節13節の方に、戻りたいと思います。4章の13節お読みいたします。むしろキリストの苦しみに預かれば預かるほど喜ぶがよい。それはキリストの栄光が現れる際に喜びにあふれるためである。この13節にキリストの苦しみに預かれば預かるほどというふうにペテロは語っておりますけれども、この預かるという言葉、預かるという言葉にはパートナー、共にいる人、パートナーという意味もあるそうなんですね。共にいる人、私たちクリスチャンは苦しみに預かるときに、その預かるという意味にパートナーという意味がありますけれども、イエス・キリストも私たちと共にいてくださる。まずイエス・キリストは私たちをと共に慰めるために、救い主イエス・キリストは私たちのために先に十字架にかかり苦しんでくださったということです。その苦しみに預かったイエス様と私たちは共に歩むことができるということです。イエス・キリストが私たちの苦しみのそばにいてくださる強い味方である。このようにこのキリストの苦しみに預かれば預かるほど、ここを私たちは理解することができるのではないでしょうか。イエス・キリストが共にいてくれればいてくれるほど、その試練の中でも喜びがあふれるようになるということなんです。私たちは苦しみがあるときに、しかしその苦しみの先にイエス・キリストが私たちのために与えてくださる冠、喜びの冠を私たち一人一人に与えてくださることを私たちは忘れないようにしたいと思います。これから先、私たちのこの世の中で大きな試練やいろいろなことが起こってたとしても、驚き怪しむことなく、聖書に書かれてある通りに私たちはイエス様と共にそれを乗り越えていく力を私たちは与えられているということです。さて、先ほど何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなくと書いてあります。まあ、その何か思いがけないことが、この私たちの教会セブンス・デイ・アドベンチストは、世の終わりには迫害があるということを信じております。世の終わりに近づくときにクリスチャンはキリストの名のもとに迫害がある。この迫害は免れないのであります。イエス・キリストが来られる前には必ずクリスチャンは迫害を受ける。それが予言の中に記されております。しかし私たちのこの教会の一般的なですね、SDDA ではない、セブンスデーではない一般的な教会、特に福音派の教会の中では、この迫害の前、大患難の前には、救われる人は天国にですね、先に引き上げられる、まあ、そのように信じている方々、クリスチャンがたくさん多くいるのであります。ですから安心しなさい、 大患難、大迫害が起こる前にはイエス・キリストを心から信じ十字架を受け止めているクリスチャンは心配ありません。迫害が起こり大患難が来る前に天に引き上げられるんです。そのように福音派の教会、一般的なですね、プロテスタント教会もそのように教えている教会が本当にたくさんあります。そしてそのようにクリスチャンは安心しているのかもしれません。しかしペテロは聖書の中で試練が、火のような試練が降りかかってくると書いてあります。私たちは火のような試練を免れることはできません。しかしその試練は、私たちは必ずイエス様が共にいて、その試練から私たちを救ってくださると約束してくださっているので、ですので私たちが間違った予言の理解、間違った聖書の理解をしてしまって、それを信じてしまって、迫害が起こってしまって、そこに大患難の時に、クリスチャンが苦しまなくてはいけないという時に、もしかすると多くのクリスチャンたちはそこで希望を失い、イエス・キリストを捨てて苦しみ、そしてイエス・キリストがやがていらっしゃる時に準備ができずにサタンに惑わされてしまう、そのような将来が私たちに起こりうる可能性があります。ですので私たちはこの聖書が書かれてある予言をしっかりと本当に正しく理解しなくてはいけません。そしてあるですね、牧師先生が言っておりましたけれども、この迫害が起こるときにはクリスチャンは二分されると言います。若互いですね、その迫害を受けるときに、受ける方にその迫害を受けてもしっかりと信仰を持って進んでいくですね、信仰を捨てることなく進んでいく人たちと、信仰を捨ててしまう、あるいは世の中の人々にですね、流れに沿って逃げてしまう、そのように分けられてしまうということ、そのような時に教会が分断をして、分けられて、お互いがお互いを非難し罵り合って、教会がですね、二つに分けられてしまう、そのようなことがあると言っております。キリスト教会の歴史の中を見ても、そのような迫害が起こるときに教会の人々は常にいろいろな意味でですね、分けられ、そして残りの教会、わずかな者たちの残りの教会が常に生き残ってきたわけであります。これから先私たちの教会もいろんな試練が、いろんな迫害があったとしたときに分断されるかもしれません、分けられるかもしれません。そのような時に私たちは、ペテロが愛する者たちよと語っているように、教会の人々に愛を持って接する必要があるということです。サタンは私たちの教会を世の終わり分断しようとしております。愛を冷めさせて、クリスチャンの人々をバラバラにしようとしています。そのことを私たちは覚えて、常に互いに愛し合い、支え合い、この試練を私たちは乗り越える必要があるのではないかと思います。ではここで詩編の63編を開いていきたいと思います。詩編のですね、63編、旧約聖書の詩編の63編、800ページになります。800ページ、旧約聖書800ページ、詩編の63編、ここにダビデがユダの荒野で試練に遭い苦しみに遭っていたときに63編の歌を歌ったと言われております。そこのですね、63編の一節、神よ、あなたは私の神、私は切にあなたを尋ね求め、我が魂はあなたを渇き望む、水なき渇き衰えた地にあるように我が肉体はあなたを慕い焦がれる。 それで私はあなたの力と栄えとを見ようと聖女にあって目をあなたに注いだ。あなたの慈しみは命にも勝るゆえ、我が唇はあなたを褒めたたえる。私は生きながらえる間あなたを褒め、手を挙げて皆を呼び祭る。私は床の上であなたを思い出し、夜の更けるままにあなたを深く思うとき、私の魂は髄と油とをもってもてなされるように飽きたり、私の口は喜びの唇をもってあなたを褒めたたえる。あなたは私の助けとなられたゆえ、私はあなたの翼の陰で喜び歌う。私の魂はあなたにすがりつき、あなたの右の手は私を支えられる。しかし私の魂を滅ぼそうと尋ね求める者は地の深きところに行き、剣の力に渡され、山犬の餌食となる。しかし王は神にあって喜び、神によって誓う者は皆誇ることができる。偽りを言う者の口は塞がれるからである。まあ、このダビデが63編で苦しみの中、試練の中で神様にすがり求めたこの祈りが書かれておりますけれども、この箇所をリビングバイブルで、皆さんにですねご紹介したいと思います。リビングバイブルでもう少し分かりやすく書いておりますのでお読みいたしたいと思います。ああ神よ、一体どこにおられるのですか。一滴の水もないカラカラの荒れ地で私は必死になって神を慕い求めています。神の聖女へ行ってお力とご栄光を拝したいとどれほど願っていることでしょう。私にとってあなたの愛と恵みは命よりも大切なのです。ああ、あなたはなんと素晴らしいお方でしょう。生きている限り私はあなたを褒めたたえ両手を挙げて祈ります。こうしてついには身も心も満ち足りるのです。私は喜びにあふれて賛美します。私は夜横になったまま今までどれほどあなたに助けていただいたかを思い巡らします。そうして三翼のもとに憩いながら夜通し喜びに浸るのです。あなたの懐に飛び込めば右の手でしっかり抱きしめていただけます。一方私の命をつけ狙う者どもは地獄の底に突き落とされるのです。彼らは剣に倒れ野獣の餌食となるでしょう。しかしこの私は神に抱かれて喜びにあふれます。神に信頼する者は歓声を上げ、嘘つきどもは黙り込むのです。このようにダビデは荒野で試練の中で神様を願い求め、神に祈り、神を慕い求め、その時に神様の存在を感じることができ、神様によって喜びを与えられることができたわけであります。私たちも同じようにですね、これから試練があるかもしれません。そのような試練がある時にこの詩編のダビデの歌を私たちも覚えて、この歌のようにですね、神様が私たちと共にいて慰め励ましてくださるお方であるということを忘れずに神様にすがっていきたいと思います。それではもう一度ですね、最後にペテロの手紙をお読みしたいと思います。ペテロの手紙の4章ですね、4章の19節最後です。ペテロの第一の手紙4章の19節の最後です。だから神の御旨に従って苦しみを受ける人々は善を行い、そして真実であられる創造者に自分の魂を委ねるがよい。真実であられる創造者に自分の魂を委ねるがよい。他の聖書ではお任せすればいい、お任せしなさい、そのように進めております。この委ねる、自分の魂を委ねるという意味は言語ではですね、ギリシャ語の言語では 信頼のおける友人にお金を預けるという意味があるそうです。信頼のおける友人にお金を預ける、ですからペテロはここで私たちのいろいろな思いを神様に、私たちのですね、思いをすべて預けなさい、私たちの大切にしているものをすべて預けなさい、信頼のおける友人にお金を預けるように神様に預けなさい。なぜですね、信頼の友人にお金を預けるという意味があるかといいますと、昔人々は銀行ではなくお金をですね、預けておく安全な場所がなかったそうなんです。ですから本当に信頼のできる人にお金を預けて旅をしたということだそうです。そしてお金を預けられた人は必ずお金を元のままに返すのが義務であったということです。そしてお金を預けた人は決してその人は裏切らない、お金をちゃんと返してくださるということを信頼してお金を預けるということです。私たちもこの世の終わりに私たちが与えられているいろいろな恵みやいろいろなものがたくさんあると思いますけれども、そのすべてをしっかりと守って支えてくださる神様に委ねたいと思います。このそして真実な方というのは信頼に値する、安心してより頼むことができる方という、真実な方は私たちは信頼できて安心できて全くより頼むできる方に私たちはすべてを任せることができれば、どんなに試練が私たちの周りに起こったとしても私たちは喜びにあふれながらこの世の終わりに耐えることができるということです。今朝私たちも本当にこれから先私たちのこの日本あるいは世界がどのようになっていくのかわからない、そのような本当に先の見えない時代に入ってきました。そしてこの先に私たちに必ず試練が起こると聖書は予言しておりますので、私たちがそのような試練が起こり私たちの周りにいろんな大変なことが起こった時には、安心して神様に全てを委ねた時に神様は私たちに道を備えてください、そのような愛のお方であるということを忘れずにこのイエス・キリストにすがっていきたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。